連休はいかがでしたか？きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い2の1イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
ということでね、5月の連休もまあ終わって、
はい、
こっからまた夏に向けて、まあ梅雨とかもありますけどね、まあ、シンクさんはずっと仕事だったんですかね、連休はね。
意外とですね、この連休中本当はその仕事があったんですけど、その大体その中止とか延期が決まってたのが去年の11月とかそのくらいとかに、もうこの様子じゃ連休とゴールデンウィークとかやばいから、や中止にしましょうみたいなのが多くて、ぽっかり空いたんで、ずっとゲームやってました本当に
、ね、
いや、まあ、逆にね、ゆっくりした方がいいんですけど、まあ、その分の仕事がまた別な日にずれてるんで、多分そっちの方で死にそうになってるんだろうなっていうのはあるんですけど
いや、まあいろいろね、コロナのが始まってから数年ぶりに、
はい、
まあ、何もその特に規制のない連休だったので、皆さんいろんなとこ行かれたりとかもされてたと思うのでね、ぜひそういった情報とか、思い出とかね、そういったものをお寄せいただければと思います、私はね、連休はいろいろあって実家の方に何日か行ってたんですけども、まあやっぱね、横浜なんですよ実家が、で、私は東京の豊島区に住んでるんですけど、やっぱね実家遠いなっていう、横浜っていうとそんな遠くないかなと思うんですけど、やっぱね最寄り駅からね遠いんですよ、
そうなりますね、確かに
バスしかないんで、だから横浜といっても田舎ですからね、まあ、なんか久々に父と母の元気な姿が見られて、
よかった、
よかった連休でございますが、皆さんもね元気に過ごしていただければと思います。それでは、2の1行ってみましょうか。
来ました
本編カリーン、イエーイ高畑不動、
はい、もう新選組好きにはもう聖地となっております。ほうほうほう、高畑不動の駅まで行ってきたんですよ、ゴールデンウィーク中。というのも土方歳三記っていう、土方歳三の誕生日が5月の5日だったって言われてまして、まあ大体そのあたりに、まあ、新選組のお祭り、日野の方の新選組祭りとか、高畑不動のところで、まあ、歳三記っていうのを毎年やってたんですけど、やっぱここ数年は中止だったんですよ、ずっと。でそれで久々に今年は開催しますよ歳三記をというので、まあちょっともう久々だから行こうというので、今年は行ってきたんです。しかも今回の歳三記は、まあ、お墓の前で石田寺っていうところのお墓の前で法要があって、でその後高畑不動で公演があるんですね、で、まあ新しい新選組の資料が見つかったりとか、歴史家の人の発表とかあるんですが、今年は新選組の三番隊長の斎藤はじめのご子孫が時期に来られて、講演をする、斎藤はじめについての講演をされるっていうので、プラス歴史の新選組の斎藤はじめについての資料の新発見についての報告みたいなのがあるというので、もうそしたらもう斎藤はじめ好きとしては行くしかねえやというので、まあ行ってきまして、いやー面白かったですね久々にそういった新選組の祭りずっとなかったので、行ってきて、前にね会津の方には一人で福島の県立博物館の方の斎藤はじめの展示は見に行ったんですけれども、それ以来だったのでもう2年ぐらい1年経っちゃって、もう久々に来て、でまたご子孫の斎藤はじめのご子孫と、あと長倉新八のご子孫の2人ともいらっしゃってて、まあやっぱり今までその息子さんとかお孫さんの顔っていうのは、写真とかの本とかで見たことがあったんですけれども、ひ孫のお二人の方が似てるんですよね、めちゃくちゃ似てるからもうすれ違っただけで分かるんですよこの人だっていうのがすごく分かって、でしかもそのご子孫の藤田さんが、パワーポイントで写真とかを出しながら藤田家の代々とか、自分に連なるまでの残ってる写真とかで解説してくださったんですけど、今まで斎藤はじめに残ってた 写真が見つかる、この間2年前ぐらいに写真が見つかる前は、割とあの想像上の肖像画と斎藤一じゃないかって言われてた西南戦争の時の写真が2つあったんですけど、まあ肖像画の方はスタートレックのミスター・スポックに似ていて、いつもスポックスポックって言われてたんです。で西南戦争の方はちょっと写りの影がどうしても彫りが深すぎて、なんかフランケンシュタインみたいに見えるっていうので、もうあのネットの掲示板とかで、あのスポックみたいな顔、ルロケンの斎藤が好きなやつとかって本当の顔はスポックなの知らねえんだろみたいなこと言われてたんです。あの沖田総司がヒラメ顔っていうのと一緒だぐらいでいじられてたんです。ずっとあの20年前ぐらいから言われてたんですが、今回小石村のパワポで昔のその肖像画がポンって出て、はい、そしてこれがって言ってスタートレックのミスター・スポックがで、これがあの皆さんご存知のスポックです、似てますよねっていうで次に西南戦争のこれで西南戦で、次にあのトレーニングの映画のフランケンシュタインの写真がポンって出て、これがご存知のフランケンシュタインです、怖いですねめちゃくちゃこう20年間ずっとあのネットでいじられてきたことをあのパワポゲーで星村がやるっていう、
なるほど、ね、
もう腹筋が崩壊しちゃう、
まさかの公式が逆輸入してしまう
本当に、いやそのスタイルで、いやまあなかなか貴重 な体験をもう20年越しにネタを回収してくださって、
いいですね、
いやめちゃくちゃ笑いましたね、やっぱ、そういう日が来るんだなと思いましたね本当に
いいよねそういう寛容なね、はい、ご子孫
ですね本当にそうですねいやもう私が大学の頃とかはもう絶対にそういう風にあの出てくることはないみたいなことを言ってたんですよ、もうなんかいろいろとなんか昔歴史家の人となんか喧嘩したみたいでみたいな、あの前々代のことですけどなんか言われてたんで、まさかそんなパワポゲーでスポックと並べて似てますねってそんな言う日がね来るとは思ってなかったんで、いやまあ行ってよかった、楽しかったですね、やっぱりゴールデンウィーク一番面白かった、
なるほど、
はい、うん、
はい、そして今回はエオ当番コーナーのこのコーナー行ってみたいと思います。
シンクのグルメレース、
はい、シンクのグルメレース久々でございますけれどもね、まあ、シンクさんがいろいろと美味しいものを食べ歩いたりなんなり、
ね、まあ、今回は割とあの家にいることも多かったんで、ね、宅配テイクアウトとか宅配とかも多かったんですけど、いろいろと一応それ以前もゴールデンウィーク前からもいろいろ食べ歩きは始めまして、またいろいろ食べてたんです。いやでも今回ゴールデンウィーク中でなんか一番びっくりして美味しかったのが、うちの、師匠のところに、稽古に行ったんですが、なんか、師匠が準備してるんですよ。何を準備してるのかなと思ったら、いや今日はうちに稽古に来るから、シンクがシンクカレーが好きだからカレーを作ってあげると思って
なんだなんだ、お母さんみたいな、
なんかすごく前からもう肉とかもなんか酒とかにつけて仕込んでたらしくて、いつもお稽古の前って電話して、稽古行く前に何か買っていくものありますかと、買い物とか必要なものとか、あとはなんかお腹空いてたらなんか、コンビニにこれ買ってきてとか、飲み物切れてるからこれ買ってきてみたいなのをいつももうずっと、この回やってて、ありますかって言ったら、いや買い物ないって言われたんで、あそうすか珍しいなと思って、でそのまま行ってたら、お家に来たら後から来て、ちょっと買い物してたから遅れちゃったって言うんですよ。でも買い物いらないって言ってたのにと思ったらは、カレーの材料買ってきて、
なるほど、
でもうなんかめちゃくちゃ美味しいカレーをこだわりの素材で作ってくださって、なんかもりもり食べましたねいやなんか、いやゴールデンウィーク中で食べた一番わかったかもしれないですね、
師匠のカレーが、
手作りカレーのポークカレーめちゃくちゃ美味しかった本当に、まあそれもやっぱりそれだけやっぱりカレーが、好きだからっていうので作ってもらったんですけれども、そのカレーで、さっき高畑不動に行ったっていう話したんですけれども、高畑不動に食べログとかで100名店に選ばれてるカレー屋さんがありまして、アンジュナっていうカレー屋さんなんですけども、
ほうほう、
高畑不動から2、3分ぐらい歩いたところにある、カレー屋さんで、ファンもすごく多いし、ラジオとかのカレー特集とかでも取り上げられてるぐらいのカレー屋さんなんですけど、前々から高畑不動に住んでいる後輩の講談師の子から、 いやもう絶対アンジュナのカレー食べてくださいって高畑不動、あの新選組好きだろうから高畑不動にも来る時にはアンジュナのカレー食べてくださいって、うんうんうん、いやそんなにかってあの名前は店の名前は知ってるけれどもって、うんうん、行ってみたらですね、ここのマトンカレーと、バターチキンカレーがうまいっていうのは知ってたんで、うんうん、まあそっちを頼んでみたんですけれども、まあ、このマトンもうまかったんですけど、バターチキンカレーがなんか食べたことないようなクリーミーさの美味しいカレーで、なんか娘さんのために開発したバターチキンカレーらしいんですけれども、いやこれがねあのすごくうまい、
うん、
あのバターチキンカレーってどこも割と同じような味だったりするじゃないですか、あの辛いのが食べられない時には頼むバターチキン、うんうん、あれとはまた全然違うクリーム煮込みみたいなナッツの味もするしみたいな、ちょっとすごくまろやかな、うん、あのバターチキンなんですよ。ですごいバターの味も濃厚でめちゃくちゃうまい。で前にここでも喋ったかもしれないですけど、ケミ川のシタールっていうあのバターチキンカレーがめちゃくちゃ美味しいところで、うんうん、今あのレトルトとかでもスーパーで売ってるバターチキンカレーとちょっと似てるあれなんですよ、うん、であもうこれシタールのチキンカレー、バターチキン好きだからここめっちゃ私の好みと言いながら、まあ、バクバク食べてたんですけど、後で調べたらば、まあ、ご主人があのシタールのバターチキン好きっぽくて、当たった、やっぱりやっぱ私カレーマイスターだからなとか思いながらもしゃもしゃ食べてたんですけど、ここはあの無料でというかお好みで、あのアチャールってあのいろいろ野菜の漬物、ちょっと辛みのスパイスで和えたのの漬物があるんですけど、あの玉ねぎのそのアチャールはあの辛口なので食べられる人、あのお好みの人だけスタッフに言ってくれば持ってきますよってスタイルなんです。でも大好きなんで、まあじゃあでもお願いしますって言って、でまあそっちのバターチキンがまろやかなんで、まあ、辛さが欲しい時にはそのアチャールをもりもり食べてたんですよ、うんうんうん、そしたらご主人が目の前こう来て、まだありますけど食べますかって言ってあの結構あのなんでしょうね、あのワンコそばぐらいのところにちょっと山盛りの玉ねぎが来るんですよ、ははは、それを私が食べ終わったのを見たらそれをさっと引いて、うん、また山盛りのワンコアチャールですよ、本当に相当辛いんですよ、ごく辛口で、うんうん、本当に、いやでも結構もりもり食べちゃってて、うん、それを見たまだ持ってきましょうかってめちゃくちゃあの声かけてくれるんですよ、これはまだありますけどみたいなことを、すごく気さくなところで、しかも着物着てたらば、なんかその日その新選組のお祭りやってたので着物サービスみたいなのがあって、うん、なんかお着物着てるんであのチャイサービスしますって言われて、あの美味しい自家製チャイまでいただいてしまって至れり尽くせりだよと思いながら、いや本当にね後輩のあの小太郎くんありがとう、勧めてくれて、あのやめちゃったんですけど、うん、聞いてたらあの本当にありがとうってあの伝えなきゃと思って、
なるほど、
めっちゃ美味しかったですね。あとはですね、美味しかったのはここのあの江戸川橋にあるスタジオ小作りで収録してるんですけれども、うん、あの駅の江戸川橋駅の方に近くがある、うんうん、あのとろーり豚汁飯八尾食堂っていうお店がありまして、豚汁とご飯お米だけ の、 あの定食を出しているところなんです。でここもですね、またあの、セットによって違って、あのその豚汁とご飯だけを頼むこともできるんですけど、あのそれプラス50円ぐらいずつから、あのいろんなあの副菜とか漬物とか、あとはなんかあのおつまみになるようなやつとかをバーッと選べるんですよ。それがまた結構こだわりのいろんなところの、うんうんうん、あの美味しい名産品だったりとかして、ではもう豚汁はなんかもつ煮込みみたいな超濃厚系トロトロ系のやつで、まあご飯にかけるとはみたいな、なんかあのシチューをご飯にかけてるみたいなやつの、あの豚汁のやつを食べる、いやもう本当にあのもつ煮とご飯が好きな人にはもうこの豚汁本当にあのまあとろーり豚汁飯って歌ってるぐらいなんですけど、
そうだね、
いやこれはもう美味しくて、でやっぱりあの副菜もあの結構味の濃いやつも選べるし、ちょっと薄めの豆腐とかそういうのも選べるんですけど、いやなんかあのマグロの佃煮とか、うん、あの私選んだりとかしたり、あとあの100年ぬか漬けっていうのを頼んで、またそれも米と合うじゃないですか、米もねちょっと固めで ね、うん、もりもり食べられるんですよね。しかもあの美味しいあの豚汁があの豚汁の専用の味噌っていうのが亀戸の方にあって、それを使ってるんですよね。うまうまいうまいっていうのでもう本当にね、あの米をうまく食べたい人にはおすすめ、うんうん、600円ぐらい定食基本のやつなんですね。ほうほう、
リーズナブルですね。
そうですそうです。でめちゃくちゃ美味しかったです。 あとはさっきのカレーにまた戻るんですけど、講談カフェっていう落語カフェっていう神保町にある落語カフェでやっている第2第3火曜にやってる講談カフェっていうのがあるんですけど、やっぱ神保町にそうやって通うので、うん、やっぱり美味しいあのカレーを、
まあね、
あの歩き回るんですけど、うん、まあ、桜カフェっていう割とあの、いろんな外国の人が泊まるホテルが、うんうん、あのやってるカフェがありまして、そこだとあのいろんな各国 の, あのメニュー、ご当地メニューみたいなのを開発してメニューとして期間限定で出してたりするんですけども、この日桜カフェでなんかまあ新しいあの外国のメニューあるかなと思って食べに行ったらば、その日にあったのが、カーボベルデ共和国の
どこな
んだそうなんですよ、カーボベルデ共和国の、田舎の方の地方の料理で、うん、マサディガリーニャっていう煮込みなんですよ、煮込みカレーっていうか、まあ、煮込みなんですけど、まあ、まあまあ田舎煮込み系なんですが、あのこのカーボベルデ共和国って島国なんですよ。なのであのシーフード入りのトマトとコーンパスタを煮込んで、あ、はは、まあ、ライスにかけてるっていう、うんうん、まあ、カーボベルデの方でもやっぱその地方の方の煮込みらしいんですけど、まあこれ今日食べないと食べらんねえだろうみたいな、たまたまそのカーボベルデ共和国の方がその桜ホテルに泊まりに来てレシピを教えて、
あ
の言ってくれたっていうので出されてたんですけれども、まあ、あのカーボベルデ共和国のことを考えるのも初めてならば、あの口であのこのマサディガリーニャくださいっていうのも初めてだったので、
そうだ、
ね、あのめちゃくちゃたどたどしい、あの、ま、マサディガリーニャくださいみたいな本当に
期間限定イベントだね
いや本当にね、もう全然あのやっぱ考えたことないような国とか、知ら、あのそれまであまり知らなかったような国の料理とかが食べられるのがこの桜カフェなので、うん、あのこれがねでも食べてみたらばやっぱ同じ島国だからか何度かやっぱりあのすごく口に合うんですよね。だからあとはやっぱりあのそれぞれあのまあ支配してた国の味っていうのも混じってくるわけですね、向こうの方だと、
うんうんうん、
なので割とあのスペインとかポルトガルとかあっちの香辛料系のやつが入ってるので、まあ、そっちの方の煮込みも好きだから、うん、いやめちゃくちゃ口、いやこれ日本なんか昔三の丸小学校で食べてたあのポークビーンズと似たような味がするみたいななんか結構意外と懐かしくなるような味でめっちゃこれ美味しかったです。で料理長が作ってるあのレモネードが、オリジナルのレモネードがあるんですけど、うんうんうん、これがエジプト風レモネードって言って、あのすごい自家製レモネード、濃いめの味の上にもうシナモンがバッとかかってるんですよ。でこれがあの本当はあったかいホットで、あの、うんうん、まあ、寒い時にそのレモネードとしてね、うんうん、温めるやつらしいんですけど、まあ、あのこの日暑い日だったんですけど、うんうん、アイスでそのシナモンたっぷりでレモネード飲んだらば、いやもう元気が出るいやなんかやっぱあの薬膳的なね、あの美味しさがあるんだなと思いながら、やっぱスパイス系はいいって思った時に、最近あのクラフトコーラというのにも、
あ、なんかね、巷で流行っている
流行っていて、なんかテレビでもね取り上げ、前々からそのスパイスカレー好きはクラフトコーラも結構セットで楽しんでる時がありまして、なんかそのスパイスカレーを出してるところはやっぱりあの同じスパイスで作るそのクラフトコーラっていうのにも注目してるお店が多くて、セットでオリジナル の, あのやつを出しているっていうお店も結構あったので、あの前々からあのお店とかカレー屋さんでは飲んでたんですけども、最近はねスーパーとかでもなんかいろんな大手メーカーとかも出したりするんですけど、なんかご当地クラフトコーラみたいなのが流行ってるというの で, でこのスタジオポット の, あの遠藤さんからあの茨城にあるぞというのを教えてもらいまして、つくばの方の、醤油メーカーさんというか醤油蔵の醸造屋さんのところが出している、発酵コーラ、クラフトコーラで薬膳発酵コーラ覚醒っていう
すごい、
あのすごいね、あの中に入ってるのが、黒梅と八角と、うん、まあカルダモンとかがもう粒になってもういっぱい入ってるんですけど、これ真っ黒なタレなんですよ。これをサイダーとかで割って飲むんですけども、うん、いやもうこれがあの飲むとなんかすごくなんですかね、体にいい味が、ほうほうほうほう、コーラの味なんですけど、いやなんか、あ、なるほど覚醒というのはこういうことかみたいな、なんか体調が良くなる味をしてまして、
なるほど、ファイト一発的な、
いやもう本当にそんな感じですね。もうこれ この覚醒飲みながらずっとゲームやってたんですけれどなんか割とゲーム中で、うん、今日は酒を飲んで、うんうん、みんなでコンテンツ行ってゲームクリアしようみたいな遊びとか、まあ、酒を持ち寄ってオンライン飲み会じゃないですけど、うんまあ、誰々ゲーム内の誰々に集合ねみたいな酒用意してみんなで飲みながらなんかチャットしようみたいな、うん、そういうのがあった時に私だけ結構クラフトコーラを用意して飲んでて
なるほど
何それみたいなことを言われたりするんですけど、でもやっぱり頭がねパッとなるんで結構おすすめです。ちょっと高いんですよねクラフトコーラって。でもやっぱ3000円とか4000円とかするので、ちょっとお試しで最初小さめのやつを買ってみるといいかなと思います。で、さっきは神保町だったんですけど、もうちょっと歩いて行くところに、新御茶ノ水のこれ満流っていう、うんまあ、最近やっぱりこれも流行るのは町中華のもう老舗中の老舗、まあ、大体お茶の水とか水道橋とかで働いてる人はこの満流行くんですけど、割とサラリーマンと学生、明治大学とか学生向きのお店なんですけど、ここのチャーシューエッグ定食っていうところがありまして、まあ自家製のチャーシューに目玉焼きを乗せるお店って中華でも割とあるんですよ。茨城の方でも有名なチャーシューエッグのところがあるんですけど、うんうんうん、いやこの満流のチャーシューエッグ定食が何が違うかっていうと、まあ普通だったらばラーメンの上に乗っているチャーシュー、うんうん、まあちょっと味目濃いめになったやつの、うんうん、に卵が乗ってるってところが多いんですけど、いやここの場合はなんか完全に照り焼きみたいになったチャーシューの上に卵が乗っているっていう、ちょっと写真もここにあるんですけど、
そうですね、
このチャーシューの厚みが半端なく肉の塊として出てくるんですよ。
ブロック的な
ブロックぐらいの肉がガッと出てきまして、でまあまあ周りサラリーマンばっかりのところなんで、やっぱりサラリーマンと学生さんばっかりなので、まあガツッと行きたい人向けではあるんですけど、まあしかしこの見た目はすごく厚みがあって、うん、ごついんですけど、中が超トロトロの柔らかいチャーシューなんですよ。でこれが確か980円ぐらいしかしないので、いやもうこれはやばいだろうと。しかもまあご飯がうまい、
まあこれはもう無限にご飯が食えるやつだね
またからしがねぶって乗ってるんですけど、うん、まあからしとも合うんですよ、この甘辛のタレが。いやこれはやばいと思って、
なるほど、
ね、いやもうこれ明大の学生とかいつも食ってたのこれをっていうようなな
るほど、
割とやっぱ知られざるね。
ちょっと皆様からのおすすめもご紹介しましょうかね、うん
はい、聞かなきゃ、
うん、これはダンテさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームといえば刺身と焼酎、おお。ということでおすすめの醤油です。
ありがてえありがてえ、うん、
酒じゃないのかって違いますと、刺身専用の醤油、うん、我が地元北九州産の山に醤油、カタカナで山に、山に醤油、マジで世界が変わりますよ。刺身がうまくなる魔法の醤油、ぜひお試しあれ。キッド氏は前科がありますが、ということでありがとうございます。
九州のね醤油ね、そうそうそう、刺身醤油、うん、はいはいはい、
そうそう、いやこれは前科というのはですね、はい、まあ、もう時効なのでね、うん、お話しますけども、ダンテさんにね、うん、北九州で会いに行った時があって、うんうんうん、でいろいろ美味しいものを食べて2人で、うんうん、はい、まあ何人かでやって、うん、帰る時にこのお醤油をね、これお土産に持っていきなよって言ってもらったんですよ、うんうんうん、これを、はいはい、でありがとうっつって、でガラスの瓶に入ってて、うん、はいはいはい、で飛行機で行ったんですよ、うん、で結構最後バタバタしてて、なんか他のお土産とか買ってて、うん、その醤油をねリュックに入れて忘れちゃってて、うん、
はいはいはい、
で荷物をこう飛行機に預けるときに、うんうんうん、壊れ物とかありませんかって聞かれて、うんうんうん、あ、ないっすよって言ってで、まあ、飛行機で行って、うん、東京に羽田に着いて、で荷物がこうベルトコンベアみたいなの来るじゃないですか、はい、であれなんか、うん、お蕎麦屋さんみたいな匂いがすんなと思ってて自分の荷物が流れてきて、でそれで荷物が流れてどんどんそのお蕎麦屋さんみたいな匂いが、うん、強くなってきて、うん、あ、やっべえ醤油かと思ってしたら、はい、見事に、はい、割れてて、
あ、やっぱ割れちゃうんですね。
ただタオルとか、はいはい、バスタオルとか入れてたので、はいはい、それに全部こう吸収されていたので、はい、なのでトイレでそのサルベージして、はい、でもほぼ全部吸われちゃって、
あ、
で、まあ、なんかお蕎麦屋さんみたいな感じの匂いを持ったまま家に帰って、はいはい、 でダンテさんがね、はい、お醤油どうだったって言って、はい、あのねすごいいい香りだよね
間違いないですね
っていうので、はい、ダンテさんも後で聞いたら、はい、あこいつ割ったなっていうのをあの刺してくれたみたいで、
あのねやっぱあの九州の方のお土産ってなんかそのタレとかこっちにない味だったりするんで、うんうん、買って帰りたいんですけど、いつも飛行機とかであの私もこの間あの九州のあの行った時に、すごい美味しいあのたい焼きの中にあのいっぱいあのサラダとかツナとかが入ってるところの美味しいやつ、の高速バスの売り場とかにあるやつなんですけど、そこでマヨネーズ、そこのマヨネーズだけ売ってて1000いくらするんですけど、このマヨネーズだけ買って帰りたいと思ったんですけど、いやこれでもあの師匠とか先生方と一緒だからこれマヨネーズだけ買ってってこの飛行機の中で大変なことになったら迷惑なって言って買えなかったりするんですけど、
なるほどね、
まあねでも甘辛系、うんすね、だからすげえ本当にいい匂いがしたんじゃないですか、
うん、いい匂いでしたねあとお気楽ゲーミングおじさんありがとうございます。
ありがとうございます。
最近のゲームのお供はえカジタニのシガーフライと、うん、ハードビスケットです。
ほ
うほう、原点回帰といいますかやみつきになっています。コントローラーも汚れないしということでありがとうございます。カジタニ食品かなっていうところのお菓子ですね、これはね。うん、まあ、皆さん ね好きなお菓子を食べながら、うん
ね
うん、
この手が汚れなくて美味しいやつないかなみたいなあるんですよね、うん、ここ最近そのゲームやりながらその出前とかを頼んでて、はいはいはいはい、まあ、ピザ頼んだりとかあとケバブサンド、
うんうん、
ケバブサンドとかだったらこうラップで食えるかなと思ってたりしたんですけど、まあまああのこの食べてる時暇ちょっと暇だから待ってる間暇だからと思ってた時に急にあの人数が揃っちゃってさあコンテンツ行きましょうみたいな時に結構食べてる時にボタボタボタってあのキャベツとか落ちたりとかしてすげえ大変だって「やばいどうしましたか、あのナイトさんどうしました?」とか言って「あのケバブか」みたいな何かそういう時があって、
なるほど、
ああの結構ねあの忙しい時ありますね食べながらだと。
そうだね、まあ、ということでね、はい、あのいろいろな美味しいものの話もして、うん、まあこのねあの番組ではたまにこういうゲームとあまり関係のない話をね、
うんうんうん、
あの別にしますからね。
でもこのゲームのお供の話ちょっともうちょっとねあのいろんな人から聞いてみたいですね、
う
ん、
そうですね、うんうん、この、ゲームやるときに、まあ、こういうものを食べているとか、うん、こういうものを飲んでいるとかね、
クラフトコーラ飲んでますみたいなね、
うん、ぜひ皆様のおすすめ、うん、お墨付きも教えていただければと思います、うんうん、というところで、本編終わりでした。はい、エンディングでございます。シンクさん何か告知などありますか？
はい、シンクでございます。今日言った食べ歩きの情報なんかはあの神田シンクの寄せ地下食べ歩きというアカウントの方で写真付きでツイートしてますので、あのぜひぜひ見てください。あと本赤の仕事赤の方ではあの自分のもう今月からまたなんかいろいろと死ぬほどスケジュールが詰まってますので、あこんなん出るんだなというのをこうちょっと見てあの足を運んでいただければあのチケット予約とかもねいろいろ回収する公演とかもありますので、あの見ていただければと思います。あとですね、さっきからあの FF14 もずっとやってるんですが、
うん、
まあ、その中で の, あのプレイヤーイベントなんかにも、うんうん、今後ちょっといろいろとあの出演することになりそうですので、あのなんかいろいろとあるんですよ、イベントのショーとか、
うん、
あとはなんかそういったまあ、なんすかファッションショーみたいな、うんうん、なんかそういうやつとかにもちょっといろいろと出るようにいろいろと今準備してますので、そういうのが見たかったらはちょっと、ね、あのキャラクター作っていただいて、
なるほど、
私が出るあのステージも見に来てもらったりとかできたらなと思ってますので、うんうんうん、あのキャラクター作るときに私に言ってください。フレンド用 の, あ の,、うんうん、あのパスワードとか渡しますので、二人乗りのチョコボが欲しいんでよろしくお願いします
よろしくお願いします。いやでもまあ連休もね終わって、
うん、
またここから5月6月と入っていきますけどね、はい、うん、私は連休中さっき冒頭に父と母と実家の方に会いに行ったと話をしたんですけど、東戸塚っていうね、
はいはいはい、
ところが、神奈川横浜にありまして、はいはい、そこからのバスっていうのが実家に、うん、少し前でもう10年以上前かな、
うんうんうん、
開通して行きやすくなったんですけど、うんうん、あんまりそのルート使ってなかったんで、
はいはい、
そのルートで行ったんですけど、東戸塚って私が高校生の時に、
はいはい、
その高校に行く時にバスで経由してたとこで、
うんうん、
なん もなかったんですよ。
当時は道しかないですよね、うん、あの
それがすごいなんかショッピングモールみたいな
感じ
になっていて、あこんななったのかと思って、
いやあの弟がね同じ十何年前ぐらいに住んでたんで、うん、その時に行った時に何もねえなって思った時があったんですけど、
いやでもすごい
開発が進むんですね、
うん、東戸塚もあのまあすごいローカルトークであれなんですけどあのそう環状2号線っていうのがね、はいはい、あの、うん、つながってる、
はいはい、
そこから行きやすくなったもんで、うんうんうん、相当栄えてましたね、
いや多分ね戸塚昔の10年前ぐらいに戸塚にいた人とかに聞いたら、うん、多分衝撃的な話だと思います、うんうん、
え戸塚なんもねえじゃんっていう、
その時もここから大丈夫なのって弟のこと心配したことがあって、う
ん、だいぶ栄えてたんで、もしあの戸塚にも昔行ったことがあって、はいうんうん、最近行ってない人は行ったらちょっとびっくり
すると
、
ちょっと行きたくなってき
た、はい、なのでね、うんうん、引き続き皆様も元気にお過ごしいただければと思います、うん、ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということでありが
太陽ホエールズ